は、この90周年を迎えさせていただいたわけですけれども、ちょっとですね、90周年を、一つ進めていきましょうか。お願いします。この2024年に90周年を迎えた、そういうですね、有名な商品とか企業とかブランドっていうのを調べました。で、なんとですね、一つはこうサロンパス、これはいいんですけども、もう一つがですね、読売ジャイアンツなんですよ。90周年なのかと。で、ちなみにですね、この阪神タイガースは今年の12月で90周年を迎えると、赤くしておりますのでですね、ちょっとお許しいただきたいと思いますが で、私たちは去年創立90周年を迎えたということで、改めてですね、教会って何なのか、私たちって一体どういうものなのかっていうことを聖書からもういっぺん聞きたいと、私自身願わされまして、コリント人への手紙の第一をご一緒させていただくように導かれたわけであります。で、今日はですね、前回の続きの箇所6節と7節を見ていくことになりますけれども、まずですね、この6節を見てみたいと思うんですけども、こんな言葉です。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から、つまりパウロとアポロの霊からですね、書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためですって。で、この以上のことを述べてきましたとありますけども、それはですね、ここまでのところ全部っていうこともありますし、特にですね、3章の5節から4章の5節までのそのパウロとアポロが、教会のリーダーとして指導者として彼らにさまざまなことを教えてきた、そのどういう姿勢で仕えてきたのかということをですね、表していると思われますね。つまり彼は、もう自分は奴隷なんだと、この、船の一番底でですね、奴隷として、喜びを持ってこうイエス様の、ごめんなさい、神様のその船をですね、漕いでいる、そういうものなんだと。そしてキリストに仕えるしもべに過ぎないと、忠実に神様から与えられている奥義を管理するあなた方のしもべであり、主のしもべなんだと、そういうものに過ぎないんだということをですね、述べていた。で、例として挙げた私やパウロを、ごめんなさい、アポロを見ると、書かれていることを超えないっていうことがどういうことなのかっていうことを分かってもらえるはずだというわけですよ。ですから、そこから分派を作るっていう思い上がりを回避することができるでしょうとこう言ったわけですよね。さて、で、書かれていることを超えないっていうのは、聖書に書かれていることを超えないっていうことです。で、もちろん当時はまだ新約聖書っていうのはできてませんから、彼らは私たちの今読んでいる旧約聖書のことを聖書と言っていた。私たちにとってはその旧約聖書とともに新約聖書もそうでありますけれども、その聖書を超えない、ということですよ。で、パウロもアポロもこれまでキリストに仕えて十字架の福音を愚直なまでに語ってきた。でも、ギリシャの大都市であるコリントの教会にはですね、哲学を愛するそのギリシャ文化に親しんだ人々の価値観が当然入ってきている。そうすると、この十字架につけられたままのキリスト、その方を信じる、そして復活のキリストをただ信じるんだという、そういうこのパウロやアポロを通して語られている福音というのが、何かこの愚かな、物足りないものというふうにこう考えたわけですよね。それで彼らのこう哲学的なものをそこにこう加えていったり、そして当然その聖書をベースにしているつもりでも、自分のこの哲学というものがありますから、私たちの方が正しい、こちらの方がということで分派ができていくというようなことが起こっていた。何かですね、当時のスローガンでね、聖書を乗り越えようっていうのがあったそうですよ。で、そのようなコリントのクリスチャンたちに対して、聖書を超えてはなりませんと言ったわけですね。で、そこで今日の、 私たち、現代に生きる私たちに、もう聖書に書かれていることを超えないと主がおっしゃる、その生き方ってどういうことなのかということを、見ていきたいと、そう思っています。で、それにあたって、まずはですね、その修法の表側をちょっとご覧ください。御影福音教会のビジョン、ね、ありますよね。で、そこにはですね、御言葉に生きる教会とありますよね。で、皆さんね、この御言葉に生きる教会っていうビジョンが御影福音教会に与えられたのはいつからだと思いますか？これね、パッと成果が出る方はすごいなと思いますけども、私もあれ、いつからやったっけと思って、昔の修法をずっと見ていったんですよね。そしてなんと2005年度からですよ。だからちょうどこの春で20年、丸20年、この御言葉に生きる教会っていうビジョンの中で、私たちのこの御影福音教会は主から導かれ続けてきたというわけですよね。で、そういう意味で、この御言葉に生きる、すなわち聖書の言葉を超えないで、本当の意味で聖書的に生きるっていうことが語られている今日の箇所というのは、私たちにとってもとっても大切なことだと、そう思いますね。ではですね、皆さんちょっと考えていただきたいんですけども、いや、私は聖書の御言葉を超えようとしてないよね、ね、超えていないだろうか、超えていない。皆さん、どう思われますか？いや、もしかしたら超えてるのかも、とかでね。で、そうするとですね、ちょっと待てよ、聖書の言葉を超えないって、結局どういうこと？っていうね、ことを、まあ、皆さんどうかわかりませんけど、私は考えるんですよ。ね。で、この聖書を超えないっていう時に、私たちはですね、少なくとも2つの点で迷うと思います。ね、で、この一つはですね、この聖書の御言葉に本当にそのまま従っていいのかという迷い。いやいや、その聖書に従うって当たり前でしょうと思われると思うんですが、この意味は後で分かっていただけると思います。ね、で、二つ目に、聖書に書かれていないことについては、どうしたら聖書を超えないで主に従うことになるのか、これ迷いますよね。で、この2点について、けれどもポイントとしては3つになりますが、見ていきたいと思います。ということで、1つ目はですね、この聖書の御言葉に本当にそのまま従っていいのか。これ言い換えますとですね、そこにありますように、聖書に書かれていることを超えないということは、たとえどんな内容であろうとも書かれている通りにするということを意味するのかということですよ。意味するように思うんですけれども、これ微妙なんですね。で、先週ですね、マイコさんがメッセージをここで取り付いてくれましたけども、その中で、島崎勝臣先生というですね、方のこのセミナーのことを引用してくれました。で、そのテーマはですね、このしつけと体罰、聖書はルールブックということでした。ね、で、非常に私もこう関心がありまして、つまりこう、どうクリスチャンの親として子供をしつけるのか、そして体罰はどうなのか、ね、で、これはね、いまだに体罰はするべきだ、体罰は聖書的だと考える人々と、いや、体罰はしてはならない、それは聖書的ではないという人々がいるわけですよ。ね、で、島田先生ご自身も、もうほんの1年前までは確信を持って、ご自身が時には体罰を加えつつ、秩序を持ってご自分の子供さんたちをこのお育てになってこられたということに対して誇りを持っておられた。ね、だから、このテーマで講演してくださいっていうふうに、もし2年前、3年前にこの先生が講演なさったとしたら、多分真逆のことを話しておられた。ね、こういうことあるわけですよ。で、ということは逆にならば、体罰はいけないと、聖書を土台に先生を確信しておられる、そういう行為をなさったわけですけれどもね。で、あえてですね、皆さんを混乱させるようなことを申しますけども、こんな御言葉が箴言にあります。ね、箴言の13章の24節に、無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる、 私もね、アメリカで実際に見ましたよ。庭で、たまたま私が通りかかったらですね、小学校の低学年か幼稚園ぐらいの、お姉ちゃんと妹がなんか喧嘩してて、で、妹がこう、ふんってこう言ってたら、そのお姉ちゃんがね、後ろから、タタタって言って、ボーンって突き飛ばして、ふわーって倒れて、うわーって泣いた。お父さんがそこに近づいてきて、ね、全然感情的ではないですけれども、ね、これは約束していたよねと言わんばかりに、このお姉ちゃんを捕まえて、で、この膝の上に置いてですね、お尻をパッとこう出して、この小さな枝ですね、鞭にして、ピシッとまたギャーって泣いてね、いうことをしてました。あ、こういうことか。ね。聖書をベースに、御言葉の通りに体罰してるわ、と思いましたよ。ね。で、15節。22章の15節。確かに、愚かさは子供の心に、絡みついている。懲らしめの鞭がこれを子供から遠ざける。子供を懲らしめることを差し控えてはならない。鞭で打っても死ぬことはない。で、ですから、その私の先輩方、私の親の世代の先生方の話をお聞きしましてもね、ベルトで子供をしつけたとかね、いうことをおっしゃってました。ね。それを当然のことのように。で、けどもね、そのセミナーの冒頭で紹介されたことですが、2022年に子供の養育についての民法の一部が改正されました。で、こうなったんですよ。ね。民法第821条。親権を行う者は、看護及び教育をするにあたっては、この人格を尊重するとともに、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと。民法なんですよ。だから、信玄の通りにすれば、民法に違反したことになる。ね。法律違反をしたっていうことになっちゃうんですよ。で、ちょっとこのことを念頭に、どう考えたらいいんだろうか。いやいや、この人間が考えた法律を聖書は超える。そういう考え方あるでしょ。ね。そして、時と場合によっては、政府が何と言おうと、国が何と言おうと、御言葉に従って、それに抗って進むべきだっていうこともあるわけですよ。じゃあ、これはどうなのかとかね、いうことあるわけですよ。つまり、先ほど申し上げたように、聖書の言葉に文字通り従っていいのか、少なくともこの信玄の体罰をすべきだというね、それにその通りに従うことが本当に聖書を超えないことなのかっていうと、分かれるでしょ。で、こういうことは他にもあるわけですよ。ね。で、セミナーでですね、先生こうおっしゃってましたね。次見てください。クリスチャンの多くは、実戒は誰でも守るべき教えだと考えます。それはそうですよね。しかし、実戒の次の章には、つまりその実戒をより現実的に適用していくために書かれているその部分ではですね、自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならないとあります。現代のクリスチャンはその命令には従いません。ね。もし私の母がそれに従っていたら、私はこの世にいないですよ。ね。そういうことでしょ。で、ある人は信玄に基づいて体罰を与えるわけですが、申命記にある剛情で親に逆らい、放蕩で大酒飲みの息子を石打ちにせよという命令には従いません。ね。次いきますよ。では、どの教えに従い、どの命令には従わなくてよいのでしょうか。その基準は人によって違い、教派によって違う。万人に共通の基準はないようです。そのため、個人により、教派によって守るべき教えの違いが出てきます。ね。で、例えば、足を洗う儀式をするかしないか。女性が教会で教えることはどうなのか。ね。この教団によって、今でもですね、この日本イエス・キリスト教団では、女性の教職が当然のこととしてですね、認められて、一緒に働いているわけですけども、ある教派ではですね、いまだにこの女性は この講壇に立つことは許されないんですよ。ね、聖書に基づいてと彼らは考えてるわけですよ。ね、で、その他多くの点で違いがあるのです。つまり私たちは聖書の一部だけを選んで従っていて、それを選ぶ基準が人それぞれなのです。で、今までのその流れを向けてですね、あなたは聖書の一部だけを選んで従ってますね、そしてあなた方はその選ぶ基準がバラバラですよねって言われたら、いや、そんなことないってこうね、言いたくなるんだけども、でも分かるでしょ、私こう言われたらその通りだなって思います、自分で。ね、その次、古代人に語られた事柄の中に普遍的な守るべき教えがあると考えるので、絶えず古代の文化を基準にします。古代オリエントでは奴隷制、一夫多妻、家父長制などが前提でした。そこであるクリスチャンは奴隷制は聖書的だと主張し、アメリカでは内戦にまで至りました。わずか160年前のことです。ね、で、現代でも保守的なキリスト教の強い地域では女性の地位が低いままです。ね、で、島崎克臣先生がですね、聖書をバスケットボールの競技規則集のように考えておられたと、昔を振り返ってね、そうおっしゃってました。で、確かに聖書は信仰と生活の誤りない規範なので、聖書のすべての命令に従わなければならないと普通は考えます。ね、日本イエスキリスト教団の信仰告白の中にも、この聖書は私たちの生活の、偽りのない、間違いのない基盤だってことは謳われてますもんね。で、けども、それを文字通りにきちっと守ろうとするという、それがルールブック型の聖書観。で、それは全く正しいように聞こえるんだけども、でもこれまで見てきたようなその箴言の、言葉を例にして考えますと、いや、そこには問題がないとは言えない。ね、で、やはりですね、私たちが聖書を超えない生き方をするということは、聖書に書かれていることをきちんとその通りに守ればよいという単純なこの考えでは受け止めることができないということが分かります。ね、ではですね、書かれていることを超えていたというコリントの教会の人たちにパウロは何と言ったんでしょうか。2番目のポイントとしてそれを見ていきます。2番目はですね、高ぶってはならないって彼が言ったんですね。4章の7節、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。コリント教会の人々の中には、自分たちは、あの人たちよりも正しい、あの人たちよりも優れていると考える傲慢があった。それで、私はアポロにつく、私はケファにつく、私はパウロにと分かれていったと。ね、その分裂の根本にあるのは、それは高ぶりだと。ね、で、これも皆さん上手に聞いていただきたいと思うんですが、一度申し上げたことがあるかもしれませんが、私ね、もう16、17年前でしょうかね、教団の牧師研修会、この牧師、私たちの団体の牧師だけが集まっているその場で、教団委員のお一人の方がですね、説教をされてね、で、その方はこうおっしゃったんですよ。今の私たち、この教団委員の中に不一致があります。なぜこの意見の合わないその仲違いがあるのか、なぜ例の一致をもってこの主に従うことができないか、その根本的な原因は私は高ぶりだと思いますって言った。しかもその教団委員の先生方の中で比較的若い年齢の方がおっしゃってね、私すっごいインパクト感じたんですよ。ね、誰かなって皆さん推測なさらないでいただきたいと思うんですが、高ぶりが原因で分裂が起こるってこうパウロも言った。で、その続きでね、あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか？と書いた。 すべては恵みなのに、彼らは恵みとしていただいたのではないかのように、もともと自分のものであるかのように誇っていた。だから分派ができたんじゃないのってパウロはコリントの教会の人たちに言った。私たちもみんなもらったものですよね。では、このことと、さっきの聖書をルールブックのように読まないということとどんな関係があるんでしょうか。で、もし聖書がルールブックであるならば、あまり考えずにほぼ機械的に書かれている通りにすればいいわけですよ。ね、もういちいちそのバスケットボールのルールに関してです。なんでこのルールがあるんやろうなってこう考えてたらスポーツできませんよ。もうこういうふうに決まってるんだからということでその通りにすると。そのように機械的に読めばいいと。ね、で、つまり私たちは御言葉を読んでこう考えずに済むということになる。ところが実際には考えなくちゃいけないんですよ。で、考える、つまりこの御言葉の背後にある神様の御心って何なんだろうかな。当時はこういうふうに命じられていて、けども今のこの私たちにこれをそのまま当てはめることがどうもできないように思う。じゃあどう考えていったらいいんだろうか、主よっていう、その考えるときに必要なのがこの謙遜っていうことなんですよ。で、それをね、別の言葉で言うとこういうことになると思います。ね、よくよく祈り、よく考える。ね、皆さん、私たちはよくよく祈り、よく考えてるでしょうか。あえてね、よくよく考え、よく祈るとはしなかった。ね、よく祈りながら、ね、考えるってことが大事だなと思わされた。そして別の言葉で言うならば、よくよく祈り、助けを求めるっていうことになると思います。ね、クリスチャンは、御言葉が与えられることによって主の導きを確信しようとしますよね。で、それは尊いことです。で、でもね、そこにも実は落とし穴がある。私自身もその落とし穴に自ら落ちた経験が何度かあります。ね、御言葉握ったんだから、ね、で、どういうことかというと、御言葉が心に迫ってきて決断すると、ね、一旦決断したらそのことについてもう深く考えない。ね、誰か、いや、ちょっとそれはどうなのかなって、いや、もう御言葉与えられてますから、とね、押し切っちゃうという、そういう固くなさを私は持ちましたよ。ね、で、このマリア・シニア先生というですね、臨床心理士で牧師でもいらっしゃる、今、カウンセラーとして、本当に用いられている先生ですが、こういうことを、健全な信仰をどう育てるかっていう本の中でですね、こう言ってます。クリスチャンであるその人たちは、主の御心であるとか、主が導いてくださるということをとても強調していましたが、その根拠が、聖書のある特定の箇所であったり、あるいは自分の心の平安でした。これ、私のこと言ってんじゃないですよ。ね、でもね、私にもぴったり当てはまる。で、そして最終的に主が導いてくださるから大丈夫だという確信に至り、周りからの心配やアドバイスにも耳を傾けようとはしませんでした。ね、さらに、それでは、このような確信を持つことの何が問題なのでしょうか。それは、主はという時に、そう確信したのは自分の解釈であるということが除外されていることです。ね、もちろんよく祈って主よって、その中で確信を得たのですけども、それはあくまでもその確信を得ましたよねっていうふうに最後に決断したのは自分なんですけど、そのことを忘れて、これは完全に神様からいただいた御心なんだというふうに思い込んでしまうというね。で、つまり、ある特定の御言葉が与えられたとしても、それが主の御心だと解釈するのは聖霊に導かれた自分自身ではないでしょうか。もちろん、主の御心であると主を強調することは正しいし、いいことなんですが、問題なのは、自分の解釈ということを認識しているかどうかです。主の御心を自分の解釈で決断したという認識を持たないで確信している場合は、 何か問題が生じ、その改善のために祈っても思うようにならないとき、特に改善しない期間が長く続いたりすると、主は必ず導いてくださるという確信自体がですね、ぐらぐらぐらぐらと揺らいでしまうと。ね。なるほどなと。皆さん、もしですね、誰かがこのように、主の御心をこういう形で、ね、確信してしまって、それが自分の解釈だ。したがって、もしかしたら間違ってるかもしれないとこう考えようとしなければ、その状態って高ぶってると言えません？ね、で私はそういう高ぶりをすごく持ってた。ね、つまり、謙遜な人は自分は間違ってるかもしれないと思える人なんですよ。そして、いくら祈って聖霊の導きでこれは神様から来たことだと思っていても、ね、いや、ちょっと違うんじゃないかなっていう状況になったり、あるいは誰かからそういうアドバイスをいただいたときに、いや、私は御言葉をいただいたんだからと貫くことではなくって、その方のアドバイスを聞いたり、あるいは状況の中で、主よ、私は確信していましたけども、もし間違っているとするならば、主を教えてください。どうなんでしょうか。この柔らかいこの心、柔軟な姿勢、それが謙遜なクリスチャンの愛なんだ。で、パウロはコリントの教会の人たちにそうなってほしい、そうじゃないからあなた方は分派を作ってるんじゃないですかって言ったわけですよ。ね、で、もうちょっとこのマリア先生の文章を見てくださいね。すべてにおいて模範にならなければならないという意識の強いクリスチャンは、神様以外の誰かに助けを求めることが困難です。これでは自分の不完全性を受け入れることは非常に難しいでしょう。ですから、様々な問題に直面しても助けを求めず、どうしようもない状態のところまで行ってしまいます。ね、で、そうなると、回復までに多くの時間を要することになるだけでなく、努力をしても実を結ぶまでには長い期間がかかるようになるのです。むしろクリスチャンは何か問題があった時に一番良い時期に助けを求める模範になる方が証のためにも重要ではないかと思います、とこう書いてるんですよ、ね、私もっと若い時にこれを読んでたらよかったとこう思いました。でも多分若い時にこれを読んでいてもその時の私はふんって思ってたと思うんですけどね。ね、でこのようにですね、よくよく祈りよく考える、ね、よくよく祈り助けを求める、つまり自分の不完全さを謙虚に認めて自分の確信というものに固執しない、ね、柔らかな柔軟な姿勢で自分自身を変えることを潔しとするという、そういう姿勢をコリントのクリスチャンたちを持ってくださいとパウロは、述べたわけですね。さて、私たちが御言葉に生きる、聖書を超えないで生きるために、聖書をルールブックのように考えるっていうことは危険だということを見てきました。じゃあどう考えたらいいんでしょうか。で、聖書っていうのはですね、これまで繰り返して確認してきましたように、イエス・キリストを指し示す本ですよね。で、ですから、この聖書全巻がざーっとこういう流れで、ね、最初に創造、それから堕落と再創造、そしてイスラエルの民の姿、そしてこのイエス・キリスト、十字架と復活、そして教会の姿で新しい天と新しい地というんですね、御国の完成というこの大きな流れの中で常にイエス・キリストを指し示している、それが聖書ですよね。で、このことを念頭に私たちがこの聖書を受け止めていく、私たちが神様からの愛を著しく受け止めている、そして神様の恵みに支配されているというその神の国、その神の国に生きながら、 その神の国がやがて完成するというその日に向かって、主の再臨、新天新地に向かって旅をしているんだということを覚えつつ、このその時代時代に書かれている聖書の言葉がその時代に書かれたということを受け止めながら、じゃあ今のこの私にはどうなんでしょうか主よと、それこそよくよく祈り、よく考え、よくよく祈り、助けを求めつつ、チームで主に仕えていこうとするとね、その姿勢ですよ。で、この、こういう聖書全巻の流れを踏まえつつ聖書を読むということの大切さということを3つ目のポイントでですね、こんなふうに見てきたと思います。聖書に書かれていないことについてはどうしたらよいのか、ね、冒頭で2つの問いかけ、ね、聖書を書かれている通りに守るっていうことでいいのかということとともにということでね、挙げたその2つ目のことがこれですよ。聖書に書かれていないことについてはどうしたらよいのか。で、聖書に書かれていないことってたくさんありますよね。私金曜日ですね、ある方のところに訪問することになって、でその方がですね、阪神バスと阪神電車で来てくださいっておっしゃってくださった、ね、でせっかくその方が勧めてくださったのでそうしようかな。でも私、ね、皆さんご存知のように歩くの好きじゃないですか。だから歩きたいなと思った。でその駅から その方のお家までをですね、 JR の駅からだと見たらね 2.6 キロ、ね、雪も降ってきてたの。迷いましたよね。どっちにしようかなってね。まあそんなことはどうでもいい、ね、どちらでもそこに生きるんだからね、まあ、結局歩きましたけど。でもそういうことじゃなくって、もっと重要なね、であの方にどうしようかな、声かけようかな、どうかな、ね、この私が思わされていることがあの方にとって本当に今語るべきアドバイスなんだろうか、しようどうでしょうかとかね、明日のこの予定がこのあるけれども重なっている、どちらを選んだらいいんだろうかな、大事な問いかけ、どの仕事を選ぼうかな、どこの学校に行くのが主の御心だろうか、誰と結婚しようか、どういう選択をしたら聖書を超えないで御心にかなった歩みをすることができるんだろうか、書いてないことがいっぱいある、ね、で島崎先生はねこうもおっしゃってましたよ。もちろんルールブック型の聖書の読み方では原子力、環境危機、グローバル資本主義など現代の問題になかなか対応できません。ルールブック型だったらですよ、ね、聖書が対応できないって言ったわけじゃない。でもそういう読み方だとってね。でつまりルールブック型ではキリスト教倫理が復古調になり、かつ現代の課題に対応しきれないのです、ね、だからイエス様を指し示す本としてよくよく祈り、よく考えつつ、そして助けを求めつつ聖書に従っていこうとする謙遜な姿勢がどうしても必要なんだと。で、それをイエス様と共にさせていただくってことですよ。もう聖書に書かれてないことをどうしようかって思うときに、神の国に生かされているものとしてイエス様に聞きながら、聖霊に聞きながら、そして時には必要に応じて信頼できるこのクリスチャンの友や先輩に聞きながら、チームとしてよく祈り求めつつ、思い巡らしつつ、そのことに柔軟に対応していこうとする。これがつまり別の言い方をするならば、やってみて、あ、違ったなと思ったらそこでやめて方向転換をすればいいという、そういう柔らかさ、これに大事なわけですよ。で、こうもおっしゃいましたよ。これは重要ですがとわざわざおっしゃってね、聖書の倫理は変化発展しています。モーセの時代は簡単に妻と離縁できましたが、それは民が頑なだったからだとイエス様は解説します。目には目をとモーセは言いますが、イエス様は右の方を打つ者には左の方も向けなさいと語ります。人々が住んでいた時代、地域、そして文化が違うので適応が違うのは当たり前です。しかも 神様は少しずつより良い方向に社会を導こうとされているのです。ですから、私たちは古代人のために語られた発展途上の一つの適応を見て、それをそのまま守ろうとはしません。その適応の背後にある神の御心、聖書が明確に示している方向性、イエス様の愛が全地に満ちるという変わらないビジョン、この神の国のビジョンですよね。それを捉えて、それを自分たちの時代、地域、文化、今の問題に適応していく。それがクリスチャンの歩みではないかと思うんです。ね。で、最後にですね、島崎先生の非常にこう赤裸々な告白を紹介させていただいて締めくくりだと思うんですけどね。で、先生はですね、今から40年以上前に子育てが始まる頃、ある本を通して体罰は正しいと確信した。私、島崎先生と直接お会いしたことがあったんですよ。進学校に来られてですね、で、進学校のチャペルでお話をなさって、その後私のもののところにもね、わざわざ部屋に来てくださってしばらくお話ししてくださった。で、あ、もう本当に謙遜な誠実な方だなって、もういっぺんにですね、あ、この方と一緒にもっともっと長い時間いたいっていう思いになりましたよね。で、その先生はですね、この体罰は正しいと確信して、それが功を奏してか、非常にこう秩序だったこの子育てが、家庭でも教会でもできたと。そのことをこの自分の内心ではですね、誇りにさえ思っていたと、そうおっしゃった。ね。けども、1年ほど前にですね、息子さんが、僕は今、自分自身の子育てで、悩んでいると。それは、お父さんから体罰を受けた時の傷、その時に抱いた怒りがずっと中にあって、で、それがつい、子供に対して何かの時にこう出てきてしまって戸惑っている、ね、ということをね、打ち明けられるんですよ。で、先生はそれを受け止めた時に、八分はなんという罪深いことをしたのか、ね、で、そこでそのもうこれまで誇りにさえ思っておられたそのことをね、ガラッと変えて、ね、悔い改めてね、そしてこういう講演をなさるような、で、その時にも赤裸々にそのことを話すようなこの態度に変えなさる、そこがね、先生の謙遜なところであり柔軟なところだなと本当に敬服いたしますけどもね。で、ああ本当に申し訳なかった、別のあり方があったのだとこう思ったと。で、こういうふうにおっしゃってます。今でも不十分です。ですが、若い時の自分を振り返ると、神様の愛を十分に捉えてはいなかったと思います。そのため私は神様に喜ばれたく、一生懸命に集会出席、献金、奉仕をしていました。その延長で献身して牧師となり、宣教師にさえなりました。自分が正しくありたい、聖書的でありたい、神様に喜ばれたい、人に認められたい、そんな思いに私は駆られていたように思いますって、ね。さらに、子育てもその延長だったと思うんです。本来、私は息子を喜び、息子を慈しみ、息子の変化、成長に驚き、それを楽しみ、息子らしさを伸ばしてやろうと思う、それが第一に来るべきでした。しかし、私は、しつけにおける自分の正しさ、自分が聖書的なしつけをするんだという思い、自分が望む枠組みに子供を押し込めること、それが第一となり、最も大切な子供への慈しみが2番目、3番目になったのですって。途中省略しましたけども、皆さんには私の鉄を踏んでほしくありません。皆さんが正しくなくても、聖書的でなくても、神様はあなたを愛し、喜んでいる。これは驚くべきことです。教会の運営や教制、学業、仕事や収入で成功していなくても、 神様はあなたを喜んでいる。あなたがクリスチャンらしくなくても、教職者夫婦ら夫妻らしくなくても、立派な神学を体得していなくても、神様はあなたを愛し、喜んでさえくださっている。ね、皆さんにはそれを心の奥底で受け止めていただきたいんです。すると、自分が築き上げてきたキリスト教が崩れていくかもしれません。しかし、それを通して自由になるんです。その結果、次第に目の前の人の一人の人の苦しみが想像できるようになるかもしれません。目の前にいる人の痛みに共感できるようにゆっくりと変えられていく可能性が出てきます。目の前にいる我が子の求めに気づき、応えられるようになっていくのではないでしょうか。と、ね、セキララナ先生の告白を私たちはそこで聞いたんですよ。ね、あ、本当にそうだなと私もですね、本当に後悔するようなことがいくつも思い浮かびました。ね、そしてこの神様の愛、神様の恵みというものは頭では分かっていたけれども、それが心に、もう前例にストンと落ちてはいなかったなって。でも、そのことを少しずつ少しずつ神様が、この幾人もの方々の愛、寄り添い、忍耐、祈りの中で、私のようなものの中にも、このぐーっと深くですね、注ぎ込んでくださった。そして、あ、本当に自分のようなものでもありのまんまで神様から愛されてるんだっていうことをぬくもりとして実感していく中で少しずつ少しずつ自由になってきた、ね、だからすごくこの先生がおっしゃることをですね、あ、なるほどと納得しました。で、もうまとめて終わります。今日ですね、聖書を超えない生き方っていうことで、最初にこの聖書の御言葉に本当にそのまま従っていいのか、ルールブックのように、いやいやそうではないってことを見ましたよね。2番目に、高ぶってはならない、謙遜に、よくよく祈り、よく考える、よくよく祈り、助けを求めるってことを見ました。3番目に、聖書に書かれていないことについてはどうしたらいいのか、神の国の住人としてイエス様の導きを、イエス様あなたならどうなさいますかということを、この自分自身が変えられるっていうことに潔く向き合いつつ求めていく、その中でこの進んでいくっていうことですね、見てきました。どうぞこのような聖書的な生き方をですね、生涯かけて少しずつ少しずつご一緒にご自分のもの、私たちのものにさせていただこうではありませんか。それが私に与えられている御言葉に生きるというビジョンに沿って歩みだと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたが私たちを本当に愛して、高ぶらず私の声に従ってきなさいと、私と一緒に考え、チームとして協力し合い、寄り添い合い、祈り合って共に歩めとお声をかけてくださっていることを本当にありがとうございます。どうか十字架の足元に生まれた家族として、私たちがいよいよ一致して歩んでいくことができますように、またあなたの御心を日常生活の真っ只中でどうぞ主よ祈りつつ、よく考えて、時には相談しつつ、主よ間違ったと思った時には謙遜に方向転換をしつつ歩んでいくことができますように、私たちをなお導いてください。感謝します。イエス・キリストの名前を通し、御手にお委ねしてお祈りいたします。アーメン。